にちは。ビルーム代表の松崎陽子です。本日は、子育て世代のお母さんたちに、よくあるご質問、おもちゃの厳選が、難しいという、お悩みに対して、お話をしていきたいと思います。子育て世代の、ね、方にとって、子どもの、ね、おもちゃの、整理というのはとてもね、大変な一つではあります。私もね、今はもう子どもたちが高校生と、小学校高学年なので、ほとんどねおもちゃで遊ぶということはなくなりましたが、幼かった頃というのはね、やっぱりおもちゃというのはとってもね、お片付けの際に、悩む、アイテムの一つでした。これおもちゃに限った話では実はなくて、ほとんどのね家の中にあるものを全く同じように厳選していただいて大丈夫なんですが、やはりそこはねお子さんのアイテムであるということも一つ厳選のハードルを上げている要因かなと思いますので、今日は、お子さんのねおもちゃを厳選する際の、3つのポイントを、お伝えしていきたいと思います。まず1つ目、じゃあこれからおもちゃをね、子供と一緒に片付けようと思った時に、絶対にね発生する、1つねお悩みが、子供がね全部おもちゃを取っておきたいということがあります。むしろその方が多いのではないかと思います。我が家もね、昔はやっぱり子供たちがおもちゃ片付けよう、これもういるいらないっていう厳選をしていた時っていうのは、もうほとんどこれいる、これいる、これもいるっていう風にね、全く数が減らなかったんですよね。でもそこだけにこうフォーカスするのではなくて、まずね子供さんのねその恐怖心、捨てられてしまうのではないかというね恐怖心があって、やっぱりこれもいるこれもいるっていうことでね言ってしまうパターンもありますし、やっぱり厳選自体がとってもね大変なので、まずねお子さんのおもちゃの厳選をしようと思った時に、とってもねちょっとこうびっくりする回答なんですが、まずはねお母さんのものからねお片付けを始めてみてほしいというのが一つあります。でこれねちょっと理由があるんですね。先日ねちょっとこうオンラインレッスン生の方にもねお伝えしたんですけど、子供はね絶対お母さんのやることを真似をします。これがね幼ければ幼いほどお母さんのやっている行動というのをねずっと見てるもんなんですね。でいきなり子供にフォーカスをして子供のおもちゃだけを片付けようとしても、やっぱ子供ってちょっとこう拒否するところがね必ず出てくるんですね。その際に、お母さんがまず自分の、衣類ですとか私物ですとかね家の中をねお片付けをしようとすると、必ずね僕もやる私もやると言ってね自分のアイテムをね同じようにね片付けをしようとする意識に変わってくることが本当に現場では多いです。本当に多い。でこれはちっちゃい子に限らずいわゆるねこの思春期を過ぎたお子さんでも起こることがあります。なので、まずねおもちゃのお片付けをしようと思ったら、少し遠回りになってしまうかもしれないけれども、まずはねご自身のものからね片付けをしてみるというのもね意外とこれがね近道だったりします。これはねもう本当この連鎖反応っていうのは現場でもねたくさんお見かけしてきました。やっぱりね母親のね力ってすごく大きくて、子どものねまた観察力というのもねとても優れているんですよね。でこれ大人になってくるとなかなかちょっとすぐに起きないこともありますが、やっぱりねこう誰か一人が片付けをするとねその連鎖反応が起きるというのはねもちろん我が家でも過去にたくさん何度も起きた現象でした。で次に、2つ目のポイントですね。ではいざこうおもちゃをねじゃあやろうと厳選をした時に、 まず絶対決めてほしいのはね、マックスの量を決めてほしいんですね。おもちゃをどれだけ所有するか、子供に与えるかという量をね、しっかりと見極めてほしいというところがあります。これはね、お子さんではできなくて、やっぱお母さんが、そのお子さんの年齢とか、性格とかを考慮して、あとはお家のね、広さも当然関係してきますよね。お子さんの部屋がある、お家だったり、リビングの一角をね、お子さんのスペースにしているのであれば、やっぱりその量というのもね、それぞれ家庭によって変わってくると思います。でこの量をしっかりと決めた、いわゆる収納スペースをしっかりと定めた状態で、次にお子さんにこんなね、声かけをしてほしいんですね。大好きなおもちゃを教えて。でこれは同時に優先順位をつけて子供におもちゃを選んでもらうと。そんな風にして、大好きなおもちゃから教えて、1番目何が好き、2番目何が好きという風に、子供にいやこれが一番好き、これが好きという風にね、こうまず片付けという目線ではなくて、何のおもちゃが好きなの、この中でどれが好きっていう風に声かけをしてもらうといいかなと思います。で子供ってね、どうしてもやっぱね、集中力って続かないんですよね。一気にやろうとしても、なかなかね、興味のないことってね、すぐに飽きて他のことをね、しようとしますから、いきなりこれいる、これいらないって分けるよりかは、好きなおもちゃどれとか、ちょっとこう、なんでこれ好きなのっていう風に、ちょっとこう遊びながらね、こう優先順位を決めてもらうっていうのも、一つの手かなと、過去のね、自分の子供たちを見ていて、それはね、とっても感じることの、一つです。そして、最後ですね、この3つ目のポイント、厳選をしてみたけれども、どうしても子供が迷うと、で親としても迷うと、そういう場合はですね、ぜひね、一つ、箱をね、用意していただいて、どうしても迷うおもちゃに関しては、一旦その箱に入れて、で、1ヶ月後ないし、数ヶ月後にもう一度見直してみるという方法があります。でその際は、できればね、紙にいついつぐらいに見直すということでね、忘れないように、記しておいて、必ずね、後日見直すようにしていただくと。でも、一番早いのはね、やっぱりその時に決断してしまうことがとても早いと思います。でこれはね、やっぱ年齢によってまたちょっと微妙に変わってくるお話で、大まかな年齢としては、幼稚園の年中さんぐらい、4歳5歳ぐらいまではもうお母さんが判断してしまっていいと思います。で年長さんを迎える年になったら、少しね、お子さんとも一緒に厳選をするという方法が、大まかな、線引きにはなってきますが、お子さんの性格とかによってもね、一概にそれはちょっとこう言えないところもあったりするので、本当にこう乳幼児の子に関してはね、もうお母さんの責任で選んでしまっていいと思います。で、幼稚園ぐらいに入ったら、その子の性格を考慮して、一緒に選んだ方がいいのか、お母さん独断で決めてしまっていいのかというところを判断していただければいいかなと思います。でこれはね、子育て世代のお母さんとお片付けする際に、もうほとんどの方に申し上げることなんですけど、子供にとってね、おもちゃっていうのはやっぱりとてもマストアイテムであって、日々ね、一番扱うものではありますが、一番ね、子供にとって必要っていうのはね、やっぱり私はお母さんの笑顔だったり、気持ちのね、余裕だったり、お母さんと接してる時間っていうのがね、やっぱり一番子供にとって必要なものかなと思っているんですね。おもちゃはね、道具に過ぎないですよね。でその道具が、なんていうのかな、こう主役みたくこうお家の中にこうあるっていうのは、やっぱりデメリットはとても大きいかなと思うんですね。なんでおもちゃを選ぶ基準は、やっぱりその収納スペースに対して、 お子さんがね、こうちゃんと自分でお片付けができる、しまえる量になっているかという点も重要なんですが、まあ、お母さんのストレスになるほどのね量を抱えることっていうのはね、ちょっと考えた方が、まあ、デメリットの方が大きいかなと思うので、自分がね笑顔になれるため の源泉というふうにね捉えていただいていいのかなと思います。こうおもちゃ片付けなさいってこう怒っている時間よりも、まあ、こうお子さんと一緒に、笑顔で過ごせる時間を増やす、そのためのお片付けというふうに捉えてもらって、まあ時にはねちょっと心を鬼にしておもちゃを選ばなければいけないという場面もあるかと思います。だけどそれは今辛いかもしれないけれども、振り返った時に、子供とのねそのもうガミガミ怒っていた時間よりも笑顔で過ごせる時間を増やすための、心を強くするための決断というふうに、捉えて、お子さんとねお片付けをね進めてみてください。まあ、なかなかちょっとね、おもちゃって本当にお片付けが、まあ、大変で、つい収納からね、始めてしまうパターンもあるんですが、私はもう間違いなくおもちゃも、まあ、他のアイテムもそうですが、収納で解決することはないと思っています。やっぱり量ですね。量がしっかりと適量に定まっているかというのがね、とても大事になってくるかなと思うので、ぜひね、お子さんと厳選の方を進めてみてください。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。